クローズアップ筑西15件です。7月5日、下館一高附属中学校1年生、英語やゲームで上海の学生と交流。中国上海の中学生約40人が異文化交流のため下館第一高等学校附属中学校木村勲校長を訪れました。英語と中国語での学校紹介や体を使ったゲームなどで交流。その後は英語の授業を受講し、漫画を使った英語のストーリー作りを協力して行いました。附属中の生徒は言葉の壁を感じる場面もあったけれど、国境を越えて交流できたことはとても良い経験になったと話していました。7月9日、体力と高度な知識、技術の競い合いを制す茨城県代表として第52回消防救助技術関東地区指導会へ。県内の消防署から選抜された精鋭353人の消防職員が競い合う第51回茨城県消防救助技術大会が筑西消防署で開催されました。筑西広域市町村圏事務組合は日頃の訓練の成果を出し切り、3種目中2種目ロープブリッジ救出および障害突破で優秀な成績を収め、茨城県代表として関東地区の大会へ参加しました。7月12日、台東区副区長が本市を表敬訪問。連携都市の親睦と交流を目的に、東京都台東区服部行夫区長の野村武次副区長が本市を訪れました。市長訪問後は、道の駅グランテラス筑西などの視察を行いました。7月17日、宝くじ社会貢献広報助成事業備品整備で活動を支える。令和6年度一般コミュニティ助成事業を活用し、村田中町自治会大和田勝久自治会長が村田中町公民館に物置やエアコンなどを設置しました。この事業は一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動の充実強化を図ることを目的に助成しているものです。7月18日、市合併振興基金を活用し下館祇園祭りのお囃子文化を継承。お囃子の文化継承のため11年前から担い手育成に取り組んでいる田中町自治会石橋義明会長が市合併振興基金活用事業補助金を活用して大太鼓を購入しました。石橋さんは活動について、祇園祭りに欠かせないお囃子を町内や近隣の地域の子どもたちに教えることでお囃子文化の継承と祇園祭りに参加する機会を作っていますと、伝統を大切にする心を話します。取材当日は20人以上が練習に集まり、若き担い手が伝統の音色を紡いでいました。7月19日、甘くてジューシー旬の特産品桃を PR。 本市と伊達市を通じて歴史的なつながりのある福島県伊達市須田博之市長が特産品の桃暁の PR で市役所を訪れました。7月20日、若者まちづくり会議5期生を迎え、学生ならではの目線で市の魅力発信に取り組む。市の魅力や課題を学生目線で発見し、にぎわい創出のための情報発信や方策を考える筑西若者まちづくり会議第5期メンバーが決定しました。今年度は新規メンバーに8人が加わり、合計15人で筑西市のシティプロモーション、 筑西市のこれからをテーマに活動していきます。今後はワークショップやフィールドワークを通じて市の魅力について学んでいく予定です。新しいメンバーの宇都宮大学2年三村若菜さん、以前からまちづくりに興味を持っており、高校時代を過ごした筑西市に貢献したいという思いから今回参加しました。大学生の視点を生かして筑西市の魅力を再発見し、地域活性化につなげたいと考えています。7月25日、行政相談委員の長年の活動をたたえ表彰。行政相談委員の小島和恵さん、泉が関東管区行政評価局長表彰を受賞しました。この賞は長年にわたり行政に対する苦情の解決に貢献した功績をたたえ贈られたものです。7月26日、市が発注の工事、優良な成績の建設業者を表彰。市が発注した建設工事で、令和5年度に優良な成績で竣工させた元請け業者の中から、10社の優良建築業者を選定し、感謝の意を表し、表彰状を渡しました。7月26日、新八祭りナイト、下館祇園祭りに合わせて開催。学生や若者の居場所づくりを目的に、街中チャレンジショップ、カフェ新八プラスと下館第一高等学校の生徒が協力して、新八祭りナイトを開催しました。当日は共同考案したコラボドリンクの販売やネイル体験など、高校生のアイデアが光った夜となり盛り上がりました。紺綬褒章の受章。坂寄賢治様、宮子が公益のために多額の資材を寄付したことにより、5月25日に紺綬褒章を受章されました。企業版ふるさと納税、いくら正規株式会社様、曽根英二代表取締役社長、本社つくば市。健康づくりに関する事業に対して1000万円の寄付をいただきました。スポーツ、第50回茨城県少年空手道選手権大会。5月19日、常陸大宮市西部総合公園体育館にて行われました。幼年1、2年女子、組手準優勝、型第3位、小学2年女子、型個人戦、組手個人戦準優勝、小学3年男子、型個人戦第3位、組手個人戦第3位、小学4年女子、型個人戦準優勝、高校生男子、組手個人戦第3位、小学生低学年男子団体型第3位、小学3年男子、組手個人戦優勝、小学4年男子、組手個人戦優勝。名前は割愛させていただきます。受賞された皆様おめでとうございます。令和6年度チャレンジショップの出店者を紹介します。市役所1階のチャレンジショップは、市内で企業を目指す人が店舗運営の経験を積める場所です。稲わらや勝ちわらを使って締め飾りなどを作る体験や、米作稲わらに関連した飲食物販売を行う。出店者の声、日本伝統のわら細工文化の継承による農業の活性化や、障害者や引きこもりの若者の就労支援につなげたいと思っています。農家さんの協力もあって、今年筑西市産のわらが大相撲本場所の土俵の一部に使用されることが決まりました。今から待ち遠しいです。桶谷式萌え、 母乳育児相談室、大関萌子さん。桶谷式のマッサージで乳房を優しくほぐし、赤ちゃんが飲みやすい状態に近づける。出店者の声。私自身が母乳育児で悩んでいた時、出会い救われたのが桶谷式乳房主義です。助産師としての経験を生かして、産前産後のママたちを手助けしたいと思い活動しています。ママたちの笑顔、そして赤ちゃんの成長を見られることがとても嬉しいです。新茨城めし総選挙2024。市町村対抗茨城最強グルメ決定戦。新しいご当地グルメを開発。目指すはグランプリ。このイベントは県内の全市町村が地元を代表する新たなご当地グルメを掲げて出展し、投票により県を代表する新ご当地グルメを決定します。本市からは一般料理部門に特製スパイスと香味野菜でイノシシ肉の旨味を最大限に引き出す元祖つくば餃子工房龍神屋のジビエ餃子、スイーツ部門に市のブランドさつまいもである井上さつまの風味を生かしたお出かけレディの畜生のおいしいがてんこ盛り芋づくしクレープがエントリー。県内の新しいグルメを楽しみながら畜生市のグルメにぜひ投票してください。開催日10月12日土曜から14日月曜祝日。会場県三の丸庁舎水戸市。ここまでクローズアップ畜生でした。